101.7 Sakura FM。
四季折々に素敵な顔を見せる町、いつまでも住みたいと思う町、西宮。私たちの町、西宮の優れた文化財に触れてみたり、香り高い文化の営みを訪ねて、ぶらりと散歩してみませんか。歴史と文化の散歩道、この番組は西宮市の提供でお送りします。ご案内は前田豊です。年の瀬も押し詰まってまいりました。皆さんはどんなふうにお過ごしでしょうか。大晦日には除夜の鐘をつきに行かれる方もあるでしょうし、そして新年明けますと初詣です。自分自身の、一年を反省したり、あるいは新年にあたっての決意を決めたり、年末年始はこのようにずっと昔から伝わってきた、いろんなしきたりというものがあるんで、皆さんそれを守っていらっしゃるわけですが、ところでそんな私たちをこう迎えてくださる神社の、宮司さんやら神官の方々、お寺のご住職などは年末年始どんなふうにお過ごしになっているのかな。今日はそんなことをお聞きしてみようかなと思ったんです。まずは西宮神社さん、ご宮司さん、吉井さんがお話し聞かせていただけるようにお伺いしてるんですけど。吉井さん、こんにちは。
はい、こんにちは。
ようこそお邪魔いたします。お忙しい時にすいません、はい。ちょっとこの年末年始に我々の方バタバタバタバタか、なんか生活の続きのようなことをしてるんですけれど、神社の方で神職の方々どんなことをなさってるんやろな、不尊にもそんなことを思いまして、ちょっとお伺いに来たようなことでございます、
は
い。
西宮神社では12月27日に家でいうと大掃除ということで、すす払いを行いますですね。はい、すす払いというのは、まあ普段手の届かないような高いところのですね、社殿の、ほこりを、落としたりとか、まあいろいろなところを磨き清めるということになりますです。その時にその門松もですね、新しく建てるんですけど、まあ、西宮神社の門松は少し変わってましてですね、はい、逆さ門松って言いましてですね、うん、普通ですと、まあ、竹の枝に松を縛り付けてですね、門松を作るんですけれども、はい、まあ、西宮神社の門松はその松の枝がですね、はい、根元が上になってまして、葉先が下を向くようにくぐりつけるという、要するに普通は根が下で葉が上なんですけど、ね、西宮神社の松は
葉っぱの先が上向いてます、
そうなんですね、はい、葉っぱの先が下向くように根が上になってるんです。はい、これはまあなぜかと言いますとね、はい、東海ベースの前の日、はい、1月9日の夜にですね、恵比寿様がその町の中を馬に乗って回られるという風習がありましてですね、
我々の町の中を回ってください、
はい、回られる、そうですね、
安全は大丈夫かってのもです、
そうですね、その時にね、町の人はですね、はい、まあずっと夜通し起きてですね、うん、その恵比寿様をお迎えするんですけれども、その時にまあその家の松をですね、やっぱりその恵比寿様が通る時にその松の葉先が触ってはですね、恵比寿様に失礼になるという思いやりの心からですね、その松の枝を逆さにつけてやる。だからまあ西宮神社では今ではね、年末にも逆さに作ってしまいますけど、はい、昔は、町の風習としてですね、町の家々がみんなそのようにしてて、まあ年末からしてるんではなくてですね、本来はお正月はまあ普通な状態で門松を建てて、お正月終わって、まあ東海別までの間にですね、付け替えてたようですね。
はい、なるほどね。来られた方、ちょっと気をつけて見ていただけたらと。ところで大払いという、神事があるように聞きました。ね、これはどんなふうなこと
ですか。すす払いがまあ27日に行われましてですね、はい、その後、その年末の大晦日ですね、31日の日に大払い式というのがありまして、はい、これはですね、まあ、人型という神で作ったですね、片代があるんですけど、はいはいはい、ここに半年間のですね、罪汚れを移す、まあ、具体的にはまあ体をさすって息を3回吹きかけるという作法でですね、うん、まあ、その片代に半年間の自分 分のまあいろいろなそういうあの悪いことをですね、託して、それをまあ海へ流すというような行事で、これはまあ1年2回ありましてね、6月の晦日、つまり6月30日がまあ上半期のそういう大祓い。そして下半期がまあ7月1日から12月31日までが12月31日の大祓いというようなことで、あの昔からそういうふうなことで、まああの人々はあの1年間を上半期と下半期に分けましてですね、そういう汚れを払って、そしてまああの新しい年を迎えるというようなことをしてきたようですね。
大勢の方がそれをお願いに来られたら、ご神職みんな言ってそれを清めていただけるということですね。
そこでまあ大祓いの言葉というのを創造しましてですね、その後にまあそういう足で作った船にですね、その片代を乗せてまあ海へお流しをするということによって、それがまあ海の彼方でまあ清められるという考え方ですね。これはもうあの日本中どこの神社でもですね、あまねくその今言いましたその6月30日と12月31日にまあ大祓い式が行われて、まあ国全体を払うというようなね意味合いにもなりますね。
そうですか。はあ、それで先ほどのお話で江別さんが9日の日にずっと町中回ってくださる。
その間はそれを囲碁守って言いましてですね、まあ、意味こもるっていうことで、はい、その時はまあ町の人はですね、まあ夕方ぐらいからまあむしろおろしてですね、うん、食べ物を作り置いてですね、うん、あの、それをまああの、静かに恵比寿様をお待ちすると、まああの、大晦日と同じです。大晦日もおせち料理みたいなのを作っておいて、作り置いて、除夜って言いますよね。除夜っていうのはこの夜を除くということですので、
そうですね、
これはずっとまあ一晩中寝ずに起きとくというような意味があります。
なるほどね。
まあそれと同じように、西宮の場合はまあその大晦日がまあ1月9日の晩みたいなような感じで ねそういうあの囲碁守りというのをして、まあ恵比寿様をお迎えをして、それでその朝早くにですね、それぞれの家の人がまあ恵比寿様がこう神社に戻られたということで、急いで家からお参りをしてたというのが、あのその門の前でね待って、今ではこう走る開門神事、福男が選ばれるという
行事
があります。でそのまあ始まりというのは、そういう囲碁守りで家で皆さんがまあ夜を明かしてですね、そして朝早くにですね、まあ神社に急いでお参りをする。だからなんか昔はでも、だから勝手に走ってはっただけでね、特にその今はその福男を選ぶというようなことでね、あの
競争みたいになりますから
ね、神主さんがこう前に出ててね、その走ってくる人を捕まえるみたいなようなことをね、テレビなんかでご覧になられたこともあるかと思いますけれども、まあそれは本来そういうことではなくてですね、特にまあ神社でね、その福男を選ぶために門を開けてたというわけではないんですね。
なるほどなるほど。ところで今年はちょっと様子違うみたいですね。
あ、そうなんですね、はい、今年はやっぱりこのコロナウイルスのね、感染症の拡大の防止ということで、はい、まあその初詣とか東海ベースというのはまあたくさんの方がね来られて、
ね、こちらは多いですからね、
はい、あのまあ密になるというようなことでですね、うん、まあそういう感染防止のね、うん、対策をいろいろとです考えておりますんで、
あ、そうですか。
ただまあたくさんの人が来られますんでね、できるだけね、そうそうそう、その集中しないようにですね、そうそうそう、まあ1月いっぱいぐらいまで分かれてお参りをいただくようなことでね、分散参拝ということで、まあその東海別の縁起門であります、うんうんうん、その福笹とかね、あとは吉兆というようなそういう縁起門なんかもですね、うん、その1月末まであのお出しをするというようなことになりますし、またあの東海別とはね、あの露店がたくさん出ますんです
けど、出ますね、毎年賑やかに、
感染症のね防止の露店から、まあ今回だけはですね、そのまあ出店をですね、ちょっと自粛をして、そういう吉兆を売るお店だけが出るようなことで、
少し寂し
いね、寂しいあの東海別なんですけれどもね、はい、はい、
その点では今年はちょっと残念ということ。
そうですね、
じゃあ福男選びもないわけ
ですか。そうなんです、福男もね、まあ門開く時にですね、はい、まあ、あの密集したりとかですね、はい、まあ、人の触れ合うことが多いという、初めはね、まあ、あの人数を少なくしてですね、はいはい、事前にそのハガキで申し込んでいただいて、うんうん、その当選した方に、まあ、来ていただくみたいなことも考えてたんですけどもね、
はいはい、
やはりまあちょっとその今感染症がね、うん、あのひどくなってるというようなことで急遽ですね、いつもあの抽選で選ばれる方は259人いらっしゃるんですけど、まあ、今年はそれを80人に絞ってですね、
そうですか、
まあ、間を空けてね並んでいただこうとかいろんな計画をしてたんですけれども ね、
はいはい、ねまあ非常に、ね、ちょっと残念だけど、今年はちょっと遠慮しとこうということになります
。楽しみにされてた方がね、はい、あの全国にいらっしゃってね、もう北海道から ね九州までねお申し込み がいただいてたんですけど、はい、急遽まあそのようなことになってしまったのもね、福男というのは、ね、自分が幸せになるためになるんではなくてね、はい、皆様に福を授けるという役割ですのでね、まあ、あの非常にそういう意味ではね、神社のそういうお祭りとかでね、はい、あのお天道をいただいてたんですけどね、はい、
まあ、まあ今までに福男になられた方にもう一点頑張ってもらわないか。
そうですね、まあぜひね、新しい年はね、感染症が一日も早く ね、収束をしてね、そのお祭りもね、普通通りにまた皆さん方の ね、日常の生活もね、元に戻るようにね、お祈りを、しておるような次第でございます。
まあたまたま今日寄せていただいた今日の、もうちょっとしたら、本殿のお祓いといいますか、大掃除が始まるというふうになりました。で、これでまた一年中の埃が落とされて、きれいな恵比寿さんにならはる。そして、年明けたら、新しい年に皆さん初詣にお越しになる。まあ、それもなるべくなら、コロナのために、感染防止のために間隔を空けてお参りされるようにという。今年は特別に神社の方からそういうお願いが出されています。そして毎年行われていました十日恵比寿の開門も福男選びも今年はちょっとみんなで自粛しようやないかということで中止になりましたのでご注意ください。それにしてもまあ、恵比寿さんは恵比寿さんで開いてるわけですし、初詣から三が日じゃなくて、1月中おいでくださいよ、恵比寿さん待ってますと言って言っていただいてますので、初詣はぜひ、1月の間中に参らせていただけたら。
そうですね。ぜひ、そういうふうなことでね、皆さん方のね、お参りをお待ちしておりますので、まあ、年の初めにね、まあ、お参りをされて、1年の計を立てられるということはね、まあ、非常に、またこれからね、1年暮らしていく中でね、一つの節目になりますからね。
はい。この、囲碁盛りということですけど、神社の方でもそれはされるんでしょうけど、我々、町の人間が囲碁盛りというのをするときに気をつけないかんことって何かありますか？
そうですね。まあ、静かにね、過ごすということで、ね、物音を立てないとかね、まあ、そういうふうなことですので、まあ、これはね、今のコロナのね、はい、まあ、生活とね、まあ、共通するようなところもありますのでですね、まあ、そういう年末年始ですね、静かにね、過ごされるというようなこともね、一度ね、振り返ってみられたらというふうに思いますね。
全国に4000社以上あると言われる恵比寿さん、まあ、その恵比寿さんの総本社が西宮にあるわけで、我々とってもそれを嬉しく思うわけです。そしてまた恵比寿さんという神さんは本当に親しまれている、人気のある神さんということですので、みんなお正月明けたら、恵比寿さんにお参りをしたいと思っていらっしゃると思います。ゴングイさんどうもありがとうございました。来年もよろしくお願いいたします。
そうですね、皆さん方がね、やっぱ健康に過ごされるということは一番です、ね。
ありがとうございます。
はい、ご自愛されてですね、まあ、良いお年をお迎えください。
どうぞ良いお年をお迎えください。ありがとうございました。
ありがとうございました。
さて、この次はもう一件、お尋ねしたいところがあります。今度は、兜山の方面を目指します。行き先は菅のおじさん、お大師さんですな。でお大師さんのご住職、森田英順さんですけれど、お会いさせていただいて、お寺さんのお話も聞きたいなと思っております。森田さん、こんにちは。
どうもこんにちは。
いつもお世話になります。どうぞよろしくお願いいたします。
こちらこそよろしくお願いいたします。
以来、押し詰まった時にお邪魔しまして申し訳ございませんが、まあ、この季節、この時期にふさわしいお話聞かせていただいたらと思いまして、わずかな時間ですけれど、どうぞよろしくお願いいたします。
よろしくお願いいたします。
さあ、この、お寄せに、寄せていただいたら、長い階段上がったところにお堂が3つ並んでおります。このお堂は順番に右から順番に言うとどんなお堂になってます？
正面の本堂の我々しかして右側は不動明王をお祭りしている
不動さん、
はい、
その通りでございます。あ、そうですか、はい、要は火を扱う神さんとか言われますな。
そうですね、手に持っている剣と右手の剣と左手の綱で迷うものを縛って断ち切るという。
あ、そうですか、はい、やっぱり魔を避けるための神さん。そうですね、はい、そうですね。それから真ん中は、
うちの本堂の、如意輪観音さんをお祭りしております。
観音さんがお祭りしてあるんですね。 そんならお大師さんは一番左手ということになります。は
い、一番左手にございます。
ああ、そうですか。3つの立派なお堂が並んでいて、まあ、お大師さんにお参りされるんやったら一番左の柱でと。だけどそれぞれにお祭りしてある仏像は国の重要文化財やそうですね。は
い、そうでございます。もう、まあ、昭和の初期にはもう完全に、うん、なんか重要文化財って形で指定していただいて、
あ、
こちらも、はい、
大変で
させてもらっております。
ありがたい仏像が並んでおりますので、お大師さんだけやなしに観音さんにもお不動さんにもお参りしてやんといけませんな。
よろしくお願いします。
それはそうと、強要していただいたお話の主題はお正月を迎えるためにお寺では、あるいはご住職はどんなことをされてるんやろうというのをちょっと想像もできへんので、いっぺん失礼やけどもお伺いしようかなと思ったんですけども、差し支えのない範囲で結構ですのでお話しいただけたらと。
毎年ですが、新年の三が日にはお寺で新年の祈願、
はい、
今年1年が皆様にとってどういの望ましい1年になりますようにって、それ の後押しとなるよう皆さんが申し込んでいただいたお札の会見並びに仏様へのご報告をさせていただくお務めを3日間それぞれの堂で務めさせてもらっております。
ご住職は朝早くから起きてそういうことされるんですか？
一応お務め自体は午後の1時から、
はいはい、
1時間ぐらい今日ぐらいかけてさせてもらってます。
でもお参りの方はもっと早くから来たりします。
もちろんそうです。皆さんがお参りをしていただくタイミングっていうのはいつでも構わない。
なるほど、
はい。
それと12月、この年の瀬に何か決まったことってあるんですか？
12月の31日っていうのはもちろん、まあ、大晦日、1年の終わりの日でございますので、はい、除夜の鐘を、つく兜山感謝祭という行事をさせてもらっております。
ああ、そうですか。これはもう毎年大晦日になったら我々北口に住んでるもんでも鐘の音が聞こえるんですわ。
そうでしたか。
西宮中で一番よう聞こえる盆唱やないかなと思うんですけれど、除夜の鐘つかれますね。除夜の鐘をつかれるのはおっさんだけですか？
この感謝祭そのものは、お寺の親睦団体という兜山百八会というのがございます。
はい、
そちらの百八会の会員さんに一打ずつお願いしております。
ああ、そうなんですか。今もお堂の方行ってましたら上りが立ってて兜山百八会と名前が書いてあります。それのことですな。
そうです。はい、
百八会というのはやっぱり除夜の鐘の数に合わせて付けられた名前でしょうかね。
数に合わせたっていうこともありますが、お寺の今のその盆唱鐘そのものが、
はい、
第二次大戦時にちょっと供出された時にありまして。
ここもそうでしたか。
そうでした、はい、で昭和の30年代に再びこの新しい皆様の手によって鐘が用意されまして、その時に百八回ってものが生まれました。
あ、その時に名前がついたんですね。
はい、
ああ、そうですか。まあ、お大師さん の信者の方っていいますか、檀家の方も大勢いらっしゃるし、それから人気の高いお寺ですから、大阪から神戸からあるいは京都からいて遠いとこからお前に来はる人がいてはるというふうに、毎月21日がお祭りといいますかお寺の日なんですな。
そうですね。うちでは兜山大師祭という名称で大師公、まあ、
はい、
毎月21日、弘法大師様が、まあ、この世から次の世界へと旅立たれる、その入場された日にちに お大師様をメインとしてお勤めさせてもらっている
行事。21日とは命日なんですな。
少し命日って表現も難しいんですけ
ど、はい、
また弘法大空海は長い旅修行の旅、今日の旅を経て再びこの人間の肉をまとう時が来ると、
うん、
ただこれはだいぶ先の話でございます。
なるほど、
はい、
そうですか。まあこのお寺はえらい お寺で、天皇のお妃が出家をされてお建てになったと。でそれを助けられたのが弘法大師というふうにお伺いした。その通りですね。
そうですね、もともとは、まあ、あの沖崎っていう以前に如意輪行真内御前様は、はい、元伊勢この神社って宮津 の, あの 京都と神戸 の, あの兵庫の北かなり北側のところ の, あの、
は
あ、はい、あのお宮様からの、まあ、こちらに降りていただいて、はあ、それが、まあ、あのご縁があってこの兜山で行をされることになり、な、はい、この時はもちろん兜山には何も建物があったわけではなく、
ああ、はい、そうですか、まあ、そういう長い歴史があるわけですよね、はい、それとあのこれもついでにお伺いしておきます、あの108あの除夜の鐘ってつきますやん、はい、まあ、ここでも108回という名前がつけられていますけど、はい、その108つというのはどういう意味があるんでしょうね。
およそ108っていう数はあの本当はよく我々がする数も少し絡んでくるんですが、はい、要はおならの中に内在する、まあ、煩悩、要するに自分を本当は煩悩ってものも悪いものではありません、
はい、
自分は何々をしたいという欲望自体は、はい、そのものは清いものなんですが、ことによってはその欲望に自分が振り回す主導権を取られて振り回されてしまう場合が、それがもういわゆる患い悩むとかで煩悩になってしまう、
うん、
それをそういう迷い自体を一打ずつ鳴らすことで迷いのない状態で新しい年を迎える。
なるほど、
それがあの呪夜の鐘になります。
ああ、そうですか。その煩悩が108つあるという意味でしょうか、ね、
正確に108種と言われたことあります、
ね、なるほどな。
108つってもう実際の煩悩とかね、はい、そういった欲望を言い出すとキリがないと言われました。
まああの人間 の, あの心の働きっていうのは複雑で、いろんな迷いがあったり、いろんなこう雑念といいますか、まあそういうものがあったり、それがあの原因で一年中の自分の生活の中でも間違ったことやらあのいろいろありますわな、
はい、
そういうのをこう年末、今年を振り返ってそれらを反省したり、あるいは来年に向けて新しい決意をしたりというのは、そんな意味もあるんでしょうね。
多分ですけど、一打打つと音が鳴る、その音はいわゆる仏様の 声みたいな形で、うん、身に染みて、言うなれば自分の迷いから覚めさせてくれる効果もあるのではないでしょうか。
ああ、そうか。まあそうやけど、やっぱり自分自身の問題ですわな。
そうですね、ただしね、難しいんです。人間というのは、人間というのがやっぱり欲深い生き物で、一つの目的とこうありたい、こうしたいってものが、いつの間にか別の目的が入ってきて清いものがなくなってしまう、
はいはいはい、
その清いものがなくなってしまうものを清らかな状態に戻すっていうのが、もしかしたら自分から一大一大に意味があるんではないでしょうか。
そうなんですよね。やっぱりその時にやっぱり人間っていうのは自分で自分の心をコントロールせないかんし、
ね、
あの間違ったことをしても後でまあきっちり反省をして、はい、この次からは改めようというような気持ちになるのも、まあこれは人間の特性ですから、
そうですね、
ええことですわな、
はい、
うん、そうですか。そんなんでこの、こちらの檀家さんの方々、108回の方々が、何時頃から、あの大晦日の夕方から来られるんですか、夜中に来られるんですか。
いや、お寺でのこの感謝祭の行事は11半ぐらいから始まりますので、だいたい11、あの年明ける1時間前、11時ぐらいからちょっと皆さん集まりだします。
そうですか、はい、まあその時はおっさんもご住職もご一緒に出て、
そうですね、ちゃんとしたご奉納お勤めをさせていただいて、はい、
あ、お経を唱えられている中で、あの鐘をつくと、この鐘立派な鐘ですな。
ありがとうございます。
あの市内のお寺に鐘のあるところといっていろいろ訪ねたりしましたけど、あの戦争中にあの軍隊に持っていかれてもって、それが帰ってけえへんねんというようなお寺とか、あるいはあったんやけどな、もうあの近所があのうるさい言わはんのでも使うようになったんやとか、いろんなお話も聞きますね。やっぱりだんだんそういうあって、これだけあの伝統的に、あるいはもう昔からしきたりとしてつながれてきたあの行事でも、 だんだんなくなっていったりするんですな。
そうですね、もったいない話ではありますね。本来の金のある意味とか、まあ金がないとなってくると、その金がないなりのことはできますから、金があるのにならせないっていうのはある種一番残念なこと。
あ、その困ったことですね。本当ですね。まあ、あのご近所のことも考えはったらなかなか難しいこともあるんでしょうけど、こちらの金は空も周りは山ということですから、あの大きな音を鳴らしても大丈夫ということですし、それからあのその音がまたよう響きますねな。あの北口のあたりでも聞けるいうことですか。これはあのひょっとしたら甲子園でも聞けるかもしれんという、まあそれは大きな音ですけれど、からずっと続いてご住職こちらに来られてからずっと毎年やってらっしゃるわけ
です。そうですね、はい。
これはあのお寺の盆鐘というのは、あのそういう除夜のお金以外ではどんな時にお付きになるんですか。
本来はあの 今はもう皆さんね持ってらっしゃいますけど、時報代わりでもありましたし、はいはい、あとは要するにお寺で鐘を鳴らす時には特別なメッセージを込めてなという場合がありました。まあ、いろいろあの残念ながらこのお寺の、ね、昔で院主さんと住職が、まあ、この世の現世での役目を置いた時も鳴らすわし、まあ、分かりやすく言うと山火事は何か緊急のことがあった場合も使ったりはしてました。
あ、そうですか、はい。まあ、大事なものですね、そういう意味で、ね、
はい。
今あの鐘のそばへも行ってきましたけども、あのコロナウイルスに感染しないようにということで、閉鎖してますって書いてありましたな。普段はあの今まではあの こちらへ来られた方割と自由についておられ
ることですね、はい。
あのお寺によってはそんな一般の人にはついてもらうと困るというところもあるようです。
そうですね、
こちらでは全部ついていただいて、
まあ、基本的にはまあそれは止める理由もなかったんで、うん、はい、問題なかったんですが、ちょっと現状ではまだ、最善の対策っていうのがなかなか思いつかない状態なの で、ね、はい、
今年はそんなんで、あのコロナウイルスのためにあれもこれもなくなったり、うん、これもやめこれも中止なことが続きましたから、まあ、お寺でもそんなことがあるんやなと思ってましたけど、来年はこんなんなくなってほしいですね。
もちろんそれもありますが、今まで当たり前だったものを当たり前ではなくて、うん、あることはありがたいと見直す機会もありましたので、
うん、そうですね、
まあ、憎いけど自分にとこれはをやっぱり好機と捉えないと、やっぱり新しい信念というか、もう新時代っていうものが来てますから。
ああ、そうですね、はい、いやいや今日はありがたいええお話も聞かせていただきましてありがとうございました。ちょっとあの日は早いんですけど、今日皆さんにこの兜山観音寺さんの鐘の音を聞いていただきたいなと思ってますが、ちょっと録音させていただいてもよろしいでしょうか。
まあ、私はそれでは鳴らさせていただきます。
ありがとうございます。それではよろしくお願いいたします。今日はどうもありがとうございました。それと、また来年もよろしくお願いしたいと思いますが、どうぞ良いお年をお迎えください。
よろしくお願いします。
ありがとうございました。歴史と文化の散歩道、この番組は西宮市の提供でお送りしました。今年はこの番組今日でおしまいなんです。来年はまた1月10日から放送を始めますので、どうぞよろしくお聞きくださいますように。それでは皆さんもどうぞ良いお年をお迎えください。